皆さんおはようございます。10月2日の神主礼拝の説教、これから、始めさせていただきます。もうすっかり、涼しくなってまいりました。どうも山の方ではもうすでに、紅葉も、始まっているようであります。本当に湿気のない清々しい、日が、あります。本当にありがたいことだと思います。さて、様々なこの世界情勢も、あるいは日本の中のいろんな動きもあります。しかしですね、本当に今私たちはこれからですね、私たちの救い主主イエスキリストがこの世に来られた、そのですね、ことを覚えてですね、御言葉に聞いていく時期じゃないかと私は思っております。ですからこの世界がどのような、状態にあってもですね、私たちはどこに心を置いていかないか、いくのかということをしっかりとですね、私たちは、自覚していかなきゃならないと思います。そのためには常に御言葉に聞き続けていくということがですね、大事だと私は思っております。今日もですね、そういう世界情勢もありますけどもですね、それぞれの皆さんの苦しみ悲しみを覚えながらですね、私たちがキリスト者としてどのようにして生きていったらよいのかをですね、今日から御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書はヘブライ人への手紙の9章の11節からであります。この手紙はですね、そのキリストのなされました十字架の贖いの死の技ですねを旧約聖書のこの大祭司が行ってきました、その食材のいわゆる祭儀と言われることですね、それになぞらえてですね説明されているんです。まず早速ですね、9章の、11節から、12節を、まずは着目してみましょう。キリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きく、さらに完全な幕屋を通り、親木と若いお羊の血によらないで、ご自身の血によってただ聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたのですと、このように、記されております。旧約聖書自体ですね、このユダヤ教の、礼拝の中心はですね、この生贄のこの動物を捧げる、そういう食材の儀式でありました。自分たちの罪を生贄の動物に転化することによってですね、許しを求めることであります。ですからこの、鶏ですとかヤギとかいろんな動物が神殿の周りには、売られていたわけなんですがですね、そういうことなんですね。生贄にするために動物だったんです。で、今日のですね、箇所の少し前、9章の、1節から3節です。さて最初の契約にも礼拝の規定と地上の聖所とがありました。すなわち第一の幕屋が設けられ、その中には食台、机、そして備え物のパンが置かれていました。この幕屋が聖所と呼ばれるものです、ね、 ようにしてですね、書き進められていきますけどもですね、6節からですね、以上のものがこのように設けられると祭司たちは礼拝を行うためにいつも第一の幕屋に入ります。しかし第二の幕屋には年に一度大祭司だけが入りますが、自分自身のためと民の過失のために捧げる血を必ず携えていきます。このことによって聖女は第一の幕屋がなお存続している限り、聖女への道はまだ閉ざされていないことを示しておられますと。この幕屋とは今という時の比喩です。すなわち供え物と生贄が捧げられても礼拝をする者の良心を完全にすることができないのです。これからはただ食べ物や飲み物や主樹の洗い清めに関するもので、改革の時まで課せられている肉の規定に過ぎませんと、このようにしてですね、記されてますですね。この旧約の時代ですね、その幕屋とはですね、ここに出てきますが、シナイ山でモーセにですね、神が作成を命じられたですね、礼拝の場所です。ですね、後ろの神殿、後のですね、神殿の原型となっていきました。幕屋には、幕屋とはですね、その、すなわちですね、第一の幕屋が設けられまして、またその第二の垂れ幕があります。その後ろには いわゆる死聖女、至る聖女って書きますがね、その死聖女と呼ばれる幕屋がありました。この幕屋というのはいわゆるシナイ山でですね、モーセに、神様が作成を命じられました礼拝の場所です。後の神殿のですね、原型となっていきました。幕屋にはですね、この第一の幕屋と、そして第二の幕屋、それぞれ聖女、死聖女があって、その間に大きな垂れ幕があったわけです。通常の礼拝はですね、その聖女と呼ばれるところで行われました。その奥にあるいわゆる、死聖女、聖女に至ると書きますがね、その死聖女はこの葬ったこのお羊とですね、この親木のですね、血を携えて死聖女に入ります。それを祭壇に捧げるわけです。聖女と死聖女はですね、垂れ幕で遮られていました。人はですね、神様のこの臨在する死聖女には、近づけないわけであります。今読みましたようにですね、この九章の7節から8節ではですね、その第二の幕屋は年に一度大祭司だけしか入りませんでしたですね。で、第一の幕屋がなお存続している限りですね、その聖女への道はまだ開かれてないんだとことを示しておられますと書いてあります。死聖女への道が垂れ幕に塞がれているためにですね、人が神様と直接に交わることができなかったってことなんですね。皆さん、この、神殿の垂れ幕ということについてですね、マタイによる福音書を思い出していただきたいと思うんですが、マタイの27章50節から51節にはですね、そのイエスが十字架にかかった後ですね、 そのイエスは再び大声で叫んで息を引き取られたと。その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたと記されてますですね。主イエスが十字架でこの死なれた時にですね、聖女と死聖女を隔てていた垂れ幕が裂かれたわけです。神殿の垂れ幕、聖女とその死聖女を遮る幕がですね、裂かれたと。私たちが神様と交わる道がですね、開かれたとマタイは記しています。その時ですね、マタイ福音書では、ですね、百人隊長のですね、が言いましたね。やっぱりこの人は神の子だったと。大変有名な言葉なんですがですね、本当に神様がここに臨在してるんだっていうことを信仰告白をしているとても、有名なところですね。この垂れ幕がこの裂かれた意味をですね、このヘブライ人への手紙の、筆者はですね、キリストはご自身の血を永遠の犠牲とし生贄として捧げてくださったからだと言ってますですね。古い契約では救われるためにですね、この、生贄の血を流すことが必要でした。しかし主イエス・キリストは私たちの救いのためにご自身の血をですね、流されました。ここに初めて旧約を超えるですね、出来事が示されたわけです。旧約の大祭司は罪を贖うために生贄の動物の血を持ってですね、死聖所に入りましたけども、キリストはご自身の血を携えて聖所に入られて、ご自身を生贄として捧げられて、神はこれを受け入れてくださったんです。もう私たちは救いのために生贄のですね、この血を必要とはしなくなったということなんですよ。それは私たちの生活に言い換えるならばですね、魂の癒しを求める必要がなくなったってことを意味してるんですよ。主イエスの十字架の贖いによりまして、私たちは罪許されて自由の身になったんです。これが新約の世界ですよ。9章の15節です。キリストは新しい契約の仲介者なのですと。それは最初の契約の下で犯された罪の贖いとして、キリストが死んでくださったので、召された者たちがすでに約束されている永遠の財産を受け継ぐために他なりませんと、このようにしてですね、記されております。このですね、契約という言葉なんですがですね、このヘブル語でですね、ベリートという言葉です。切るという意味がありますですね。古代の社会ではですね、契約を締結する場合ですね、当事者は動物を二つに切りまして、その間を通り過ぎました。契約、ベリートという言葉はですね、破ったならばこの動物のように殺されても構わないと、死で贖うというですね、重みを持った言葉なんですね。その契約があのシナイ山において神様と民の間に結ばれました。エジプトから救い出された民はですね、十戒を与えられまして、主が語られたですね、言葉は全て行いますと契約をしました。あのシナイ契約です。その印としてモーセは お羊をほふってその血を一部は祭壇に他を民に振りかけまして、そして契約を締結したわけです。しかしこの契約は見事に破られました。紀元前587年ですね、イスラエルはこのバビロン捕囚によって、滅亡していきました。古い契約は破棄されました。その時ですね、このエレミアはですね、新しい契約の約束を聞きました。エレミア書の31章の33節、私がイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来ると言って書いてます。その契約は古い契約の更新じゃないんですよ。古い契約を更新しても何の意味もない。どうしてならば、人間は契約を守ることができないんです。そうですね、本当に約束を守らない。救済はですね、神様のこの恩恵以外にはないんです。この新しい契約、主イエスの十字架の血によってですね、本当に調印されたと聖書は証言してるんですよ。イエスは最後の晩餐の席上でも弟子たちに言われました。この、今日、マルコによる福音書のですね、14章の、24節、先ほど、読んでいただきました、マルコによる福音書のですね、14章の、24節を、ご覧いただきたいと思います、22節からですね、新約の91ページですね、主の晩餐というところがあります。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱えて、彼らに お与えになった。彼らは皆その杯から飲んだと。そしてイエスは言われた。これは多くの人のために流される私の血、契約の血であると、このようにですね、記しています。またですね、同じ箇所なんですけども、ルカはですね、このようにしています。ルカによる福音書のですね、22章の20節ですね、ルカによる22章の20節にですねは、このように記しています。22章20節、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約であると言っています。新しい契約ですね、こう言ってるんですよ。コリントの信徒の手紙の2、3章6節でですね、こう言ってます。パウロはこう言ってます。神は私たちに新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格を与えてくださいました。文字は殺しますが、霊は生かしますと記しています。パウロはですね、この新しい契約に使えると言います。古い契約は文字、すなわち律法による契約です。それは人間が律法を守ることによって神様との関係が成立するだということを意味します。しかし人間はですね、この律法、すなわち契約を守ることはできません。そのために罪の許しとしての生贄の血をですね、必要としていたわけです。 旧約では律法とこの、食材の祭儀は一体であるわけです。それに対してですね、キリストが立てられた新しい契約はですね、霊による契約なんです。人間が律法を行うかどうかは問われてないんです。パウロはこの新しい契約という言葉をですね、主の晩餐でも用いているわけですよ。皆さん、この主の晩餐、このとこちょっとしばらくね、生産に預かることができないで本当にね、残念に思ってるんですが、新約聖書のですね、314ページを、開けてみてください。314ページ、コリントの信徒の手紙の2のですね、3章の3節ですね、328ページ。失礼しました、主の晩餐で用いられてますけども、ですね、コリントの1ですね、コリントの1の、11章の、23節からですね、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で一つ一杯も杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのですと、このように記されてますが、これはですね、聖餐式の時に、よく読む言葉ですね。主の晩餐、すなわちキリストの十字架の血こそが新しい契約の血なんです。新しい契約のもとに生きる者はもう生贄を捧げる必要はないわけです。パウロはこうも言いますよ。そのさっき言いましたですね、コリントの2の3章3節でですね、キリストの血を通してですね、神様の戒めは石の板じゃなくなったと、心の板に書かれているんだとパウロはここで言ってます。このように私たちは新しい契約の中で救いの中に置かれているわけです。しかし現代の社会情勢を見ますとですね、暗い影が見えます。なかなかこう安定した職業にですね、就くことができない方々が本当に増えております。臨時の社員であったり派遣社員だったりしてはですね、十分な収入を得ることができないと思うんですが、生き残るためにはですね、その本当に不安定な雇用を強いられる人が本当に増えてきてるわけです。どうもですね、そのような人が増えてもこう何とも策がないですね、また構わないという考えがどうも強いように思われてなりません。またですね、正社員の数が減ってきますと本当にですね、 長時間の労働を強いられるような方も増えてきている。残業百何十時間とかあるわけですよ。1ヶ月でそんなに残業することがある。ストレスでですね、鬱になる人が増えてくる。あるいはですね、生産性にこうあまりこう寄与しなくなってきた中高年の方がリストラのもとにですね、退職を強制される。早期退職制度なんてね、本当に嫌なもんです。生活基盤が崩壊していきます。社会の働き手である男性がですね、追い詰められてきますと、その影響はですね、家族全体にも及んでくるんです。男性も女性も子供も本当に生きづらい社会になってきている。そしてこの経済的にも精神的にも追い詰められた人たちの一部がですね、本当に生きがいもなくなった、生きていくのも嫌になったとして自殺をしたり犯罪を犯してしまうこともあるわけです。実際に今朝も本当にですね、首都圏では電車がストップしていたりと、そんなことも起きてるんですよ。このようにして排除をですね、追い詰める社会、生贄の血を流すことによってですね、自分の救いを全うする社会、自らの救いを全うする社会、この現代社会はですね、まだこの旧約の世界にあるんじゃないんでしょうか。キリストが亡くなる、死なれてですね、2000年が経つのに、この社会は未だ十字架のあの贖いの意味を知らない。その中でキリストの贖いを通して新約の世界を知った私たちの生き方がですね、問われているんじゃないんでしょうか。いろいろな生き方があります。人として生まれた人生、人として生きる人生、自己実現のために生きる生涯もある。しかしこの自己実現、競争に勝つためには常に敗者が生まれ、犠牲者が必要、生まれてくることを忘れてはいけないと思うんです。新約を知った私たちは新しい生き方、人を生かす人生ですよ。人を生んでいく人生、それを歩むように私たちは招かれているんじゃないんでしょうか。勝つことばかりを求めないで他者との共存する生き方なんです。それは人生を諦めた生き方じゃなくって、最もいい人生を歩むためにですね、他者に仕えていく人生だと私は思うんです。私たちはいつも人から愛されたいとか認められたいとか、自分の存在価値を示したいと願ってます。そこから不幸が生まれてくるんです。人から愛されることが難しければ人を愛していくんです。人から認められたいと思えばですね、人の良い点を見出してですね、認めていくんですよ。主イエスが言われたように、受けるよりも与える方が幸いなんだ。イエスはそのためにご自分の命を捧げられたんです。そしてあなたをも清めてくださったんですね。そのようにですね、ヘブライ人の手紙は言ってるんですよ。イエスもまたご自分の血で民を聖なるものとするために門の外で苦難に遭われたんです。だから私たちはイエスが受けられたこの恥ずかしめを担って、宿営の外に出てその身元に赴こうではありませんかと、ヘブライ人の手紙の13章12節から13節でこのように記されています。旧約のですね、いわゆる暗闇の世界でですね、 イエスによって贖われた命を他者のために用いていくんです。そのように心を高く上げてですね、歩むようにですね、私たちは招かれているんじゃないんでしょうか。主イエスキリストがなされたようにですね、この新しい契約に生きてまいりたい、そのように願うものであります。皆さんの上に主の祝福豊かにありますようにお祈りをしております。祈りましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当に身勝手な私たち、自分の幸せばかしを願うような愚かなことを繰り返す私たちであります。まだまだ旧約の世界から私たちは逃れることができない現実です。主イエスキリストが新しい契約を結んでくださった、そのことを深く信じて、人のために、人に仕えて、私たちは新しい生き方をしていくことができますように、どうか神様導いてください。この時を感謝し、この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。